先生のことを私が聞いてみたら、中国の地下業界のことをよく関わっておられました。本当に神様が中国の地下業界が大きな大きな希望を持つように、後でイスラエルのために用いてくださることを信じます。今1億以上になっている。今迫害の中でもものすごくリバイバルが起こっているということですね。先生自身は中国のシルクロードが開くこと、私も同じなんですけど、願っておられるし、今イランに行って礼拝を捧げたこと、イラクとかシリアとかの礼拝の様子も見ることができました。まだイスラエルをとっても、中国の地下業界の方々は以前からそうなんですけど、ベクトエルサレムを彼らが言ったんですね。牢の中でいても神様から啓示を受けたので、西へ西へ、いつもこのように、彼らはイスラエルに向けて、イスラエルを愛する中国の方々です。それで今この前大きな中国に火事があったんですね。その火事のところ、イスラエル、イエルサレムに大きな火事がありました。そのところに今中国の教会がそこに木を植えてます。その話も聞きました。とても感銘しました。じゃあ先生を迎えましょう。ハレルヤ、感謝します。このマイクが一つしかない。
Good morning.
おはようございます。
I'm very happy to be here.
皆さんに会えて嬉しいです。
I have a group of brothers and sisters who grew up with me in the youth fellowship.
私は、自分の小さい時からですね、こうユースのこの共に育った仲間がいるんですけれども。
We all turn 70 years old this year.
私たち全員今年70歳になります。
And they decided to come to Japan to celebrate together.
そして一緒に日本に来て、その祝いを共にしようとしました。
That's why I'm here.
そして私はここに来ることができました。
Tomorrow they will arrive.
明日私の仲間たちは来るんですけれども。
And then we will tour your beautiful country for one week.
皆さんの美しい国を一週間共に味わいたいと思います。
But since I'm here.
私がここにいるので、ここ日本に来たから、皆さんにこう直接来て、この素晴らしいメッセージを分かち合いたいと思います。
This message is very personal to me.
このメッセージは私に とても私的なものです。
You see, I am a Chinese born in Singapore.
私はシンガポール生まれの中国人です。
When I became a Christian when I was 19 years old,
私が19歳の時にクリスチャンになったんですけれども、
my family did not like it.
私の家族はそれを全然喜びませんでした。
I felt rejected.
私は何かこう拒絶された気持ちになり、
because they think that Chinese cannot, should not be Christian.
なぜかというと、中国人はクリスチャンになるべきではないと思っていたからです。
So they thought I have left my culture.
私の何か自分の文化、自分の国を捨てたように思われました。
I accepted that.
私はそれを受け入れました。
Because knowing Jesus is so beautiful and so wonderful, I was willing to accept that price.
なぜならイエス様を信じることがあまりにも素晴らしく、あまりにも美しいがために、その批判を受け入れる準備ができていました。
Then God called me to be a missionary.
そして主が私を宣教師として使わせてくださいました。
And then I went to China.
中国に行きました。
I went there to serve for a few decades.
うん、何年かこう使えるために行きました。
While in China, I discovered.
そして中国にいる間、私は発見しました。
That the ancient Chinese actually worshipped the one true God.
うん、そしたら古代の中国人は唯一の神様を礼拝していたことを歴史を通して知りました。
So now I realize that being Chinese and being a Christian.Is not contradictory.
だから私は中国人であることとクリスチャンであることは別に全然戦っていないということを知りました。
I am only believing what my ancient ancestors believe.
私は私の古代の先祖たちが信じていた唯一の誠の神様を今信じているだけだ。
I actually discovered seven evidences.
私は7つの証拠を見つけました。
But today I will just share with you one.
一つだけ皆さんとシェアしたいです。
I went to China as a missionary, but I started an educational ministry.
私が中国に行ってですね、この教育のこのミニストリーを始めたんですけれども。
By the grace of God, I had six international schools in China and then one in the UAE.
私は6校中国に、そして1つ UAE に学校を設けることができました。
We had over 800 staff.
800人のスタッフができました。
And I also had the chance to minister to people in the marketplace.
そしてマーケット、このビジネスのマーケットプレイスにおいても、こう、ミニストリーをすることができました。
And I had the privilege of leading many Chinese business people to Christ, and we had conferences like this.
たくさんの、この、中国のビジネスマンたちをイエス様に導くことができて、たくさんのコンファレンスを持つことができました。
Through my study, I came to the conclusion that the ancient Chinese worship the one true God.
私はこの勉強を通して、古代の中国人は唯一の誠の神様を信じていたということを知りました。
They knew of a personal God who is interested in human affairs.
本当にその神様は人間たちに関心を持っておられました。
I found seven evidences, but today I will just briefly describe to you four of them.
この7つ、この証拠を見つけたんですけれども、4つだけ皆さんと今日は分かち合いたいと思います。
The first is that Chinese characters reveal that the ancient Chinese knew about the creation story.
漢字に埋め込まれたこの漢字を通してですね、この天地万物が誠の創造主によって創造されたということを古代の中国人が知っているということを知ることができました。
And ancient Chinese writings show thatThey knew the concept of the one true God.
古代の中国の漢字を見ると、創造主、誠の作り主を知っていたということを知ることができました。
And the ancient Chinese practice a sacrificial system that is very similar to that you find in the Old Testament.
そしてこの中国、古代の中国人は、この聖書の中で見られる、主に生贄を捧げる。それ全く同じ方法で主に生贄を捧げています。
The fourth is that the ancient Chinese recorded astronomical events and interpretations.
そしてこの天地のこの星の動きなどを中国古代の中国文書などに書いてあるんですけれども
That you will find in the Bible.
そういったものが同じことが聖書に書かれてあるそういったものが中国の古代文書に発見されています
You remember when Jesus was born there was a star in the east.
イエス様が生まれた時にこのベツレームの星が現れたと聖書には書いてあります
And when Jesus was crucified, the sky turned dark for 3 hours.
そしてイエス様がその十字架にかかれた時、3時間、全地が真っ暗になったと書いてあります。
Ancient Chinese recorded that in their history.
それが古代の中国の歴史の書物にそれも全部書かれてあります。
But moving on.Let's take a look at this Chinese history chronology.
そして中国の古代のこの歴史を見てみたいと思います。
You see, when people think of the religion of China, they think of Confucianism as the basic of Chinese religion.
まあ確かにこの中国というとなんか儒教がこの中国のメインの宗教なんじゃないですかっていうふうに古代の宗教なんじゃないですかって皆さん言うかもしれません。
They also think of Buddhism.
まあ仏教だったり。
But if you look at this chronology, you will realize that before Confucianism and before Buddhism, China had 2,000 years of history.
でも儒教や仏教が始まる前に中国はその前の2000年の歴史というものがあります。
So Confucianism and Buddhism is actually not the core of Chinese religion.
だから儒教や仏教が中国の伝統的な宗教ではありません。
What I'm going to share with you is before Confucianism and Buddhism.
儒教や仏教の前のことを皆さんと今分かち合いたいと思います。
And then I want to talk a little bit about general revelation and specific revelation.
この一般啓示と特別啓示の違いを皆さんと今から分かち合いたいと思います。
General revelation is what God reveals to all human beings, everyone.
一般啓示というものは全人類に神様が全員に与えられる啓示のことを言います。
Specific revelation is what God reveals to the family of Abraham.
特別啓示というのはアブラハムの子孫たちに特別に啓示される啓示です。
That's why in Romans 1Chapter 1:19 to 20, Paul said, "Humans are without excuse."
ローマ書1章19節から20節を見てみると、もうパウロは人間たちにはもうこの弁解の余地がないというふうに言いました。
The Jews have special revelation.
ユダヤ人には特別な啓示がありますけれども。
But we Gentiles, we have general revelation.
異邦人たち、全世界の人々には一般啓示があるというふうに語りました。
We can know God.
私たちは神様を知ることができる。
True general revelation.
一般啓示を通してでも。
But of course, ultimately, general revelation leads us to special revelation.
もちろんその一般啓示はゆくゆくは特別啓示へと私たちを導いてくださいます。
So what have discovered are general revelation?
だからこの一般啓示っていうこの漢字の中の一般啓示は何があるでしょうか?
And the first area is this of Chinese character.
この字というこの漢字を見てみてください。
Chinese characters have been preserved for us for a few thousand years because they are carved in bones like this.
そしてこの漢字、この中国の文字というのはこういう骨などにこう何千年も前からこのように書かれて残されているものがあります。
They are also carved into bronze objects like this.
そしてこの銅のものだったりこういったところに刻まれていたりもします。
So we have a good idea of the ancient characters that goes back 4,000 years.
4,000 年も昔からこういうものが未だに残っているものがあるわけです。
And because Chinese words areSymbols, they do not change very much.
そしてこの中国のこの文字というのはこの形そのものの形から成り立っているものなのであまり大きな変化を未だに変化はありません。
Generally, there are three groups of Chinese characters.
三つの大きなグループが中国語の中にはあります。
The first is concrete.
この、この、コン、もう、
固く、like, yeah, they look like the object.
その、象形文字といって、この、例えばこういう、その羊だったら羊の形をしている、その象形文字というものがあります。
And the second group are ideograms. They consist of ideas.
そして、貝文字というものがあって、その文字の、アイディア、をもたらすそういった文字があります。
And the third is that of sound.
そして形成文字というものがあって、それは音によって成り立つ文字です。
It is the second group that is most interesting.
そしてこの2番目の貝文字っていうものが一番大切です。
Because they convey ideas.
なぜかというと、その漢字を通してそのアイディアをその伝えるからです。
We use symbols even today.
私たちはこのような象徴的な絵を通してメッセージを伝えます。
When the meaning of the sign is more important than the sound, we use symbols.
もその音よりもその意味をもっと伝えたいときにこういう象徴的な絵を使ったりします。
This is an ideogram.
これはエディオグラムと言います。
Children, what does this mean?
子供たち、これを見たらみんな何を思う ？Death.
Yes. Danger.
危ない。危険。もう触ったらダメ。
This doesn't mean that there are bones there.
これを見て、ああ、骨があそこにあるのかとはみんな考えません。
But if you touch it,
でもこれを触ったら、
if you eat it,
食べたら、
you become like that.
ああいうふうになるから気をつけて。
That's called an ideogram.
これを表意文字というふうに言います。
Okay, you all know these two symbols.
このみんなこれを見たらどう思いますか？
Toilet. Yeah. Very good. I understand. This was invented by the Japanese.
これは実は日本の方によって作られたと言われています。
The Tokyo Olympics, 1964.Four, right?
Okay. 1964年の東京オリンピックの時に初めてこれが用いられました。
The peoples from all over the world came to Tokyo.
全世界から東京に来ました。
But Tokyo, you know, in Japan society, you don't speak English very much.
でも東京や日本ではあまり英語が使われていません。
And the most important place every time you go somewhere is the toilet, right?
そして一番大切なのはやっぱり知らない土地でトイレがどこにあるのかとか。
So they say, you know, we cannot put all the languages of the world on the door of the toilet.
で、まあオリンピックだから全世界から人々がやってくるので、すべての国の言葉をここトイレに貼ることはできない。
So they came up with this wonderful idea.
だからこのような素晴らしいアイデアを日本が作り出しました。
Now it's all over the world.
もうこれは全世界に今広められました。
But watch this. This is very important.
これはとても大切なことです。
Look at the female symbol.
皆さん、女性のこの絵を見てみてください。
Imagine 4,000 years later.
4,000 年後。
The ladies no longer wear skirts.
皆さん、女性がスカートを着ていないその時代になったとします。
There's not even one skirt in the museum.
もう、この美術館にもスカート1枚もありません。
But this symbol will not change.
でも、このシンボルは変わっていない。
You don't need to change your symbol.
このシンボルは変える必要がない。
So 4,000 years later,
じゃあ4000年後、
our children,
私たちの子供たちが、
will look at this symbol,
このシンボルを見て、
and say, our ancient females wore something like that.
古代の4,000年前の おじいちゃんおばあちゃんたちはこういう服を着ていたのか。
This is called linguistic archaeology.
これをこの誰でもが理解できる標識このというふうに言うことができます。
Archaeology is trying to find out how ancient people live.
この archaeology この古代を理解するその歴史学はこのこういう標識などを通して勉強したりもします。
So today I'm going to take you on a short archaeological tour.
そのこの古代の歴史学を共に学んでいきたいと思います。
This is the Chinese word for righteousness.
これが義、この義、正義とかいう義の同じです。中国語でも義です。
These are three different forms.
この3つのものによってなっています。
The far left is the more ancient form.
この一番左、この緑のやつが一番古い文字です。
The middle is the complicated Chinese form.
そして、この真ん中がこの今使われている中国語で。
And the right side is a simplified form.
そして、この一番この右のやつが簡単にした文字です。
You will see that the three forms actually carry the same meaning.
この三つというのは同じ意味を持ち合わせています。
On the left side, you see a lamb.
この一番左この羊が見えます。
And it is pierced by a dagger, a knife.
そしてこれは 何かこう釘みたいなもので突き刺されています。
So sacrifice, sorry, righteousness has to do with a sacrifice.
うん。だからこの義というものはこの生贄が捧げられることによって成り立つものだということを知ることができます。
The middle form has the lamb.
うん。そしてこの真ん中の文字、私たちが知っているこの義は、
But you see his tail is cut off.
うん。そしてこのこの羊がこの半分切られていて、
And the bottom word you know is me.
うん。そして我という字によって作られています。
So in this form you see that righteousness is that I accept the lamb of God.Over me.
うん、そしてこの真ん中の文字を見てもこの羊を我の主として受け入れるときに義とみなされる。
And then the right side, the cross is actually a chalice, a cup.、
うん、
a cup, a small cup.
Oh, okay. この単純化したこの一番右の文字はこのこれはコップを表しています。杯を表しています。
And the dot there is blood.
うん。そしてこのチョンは血を表しています。
Again, this shows that righteousness has to do with a sacrifice.
うん。全部3つとも生贄を通して義が得られるということを意味を私たちに述べ伝えてくださっています。
And to further this point, I will show you two more words for sacrifice.
うん。そしてこの生贄という文字がもう2つあるんですけれども。
They are the same word, but written slightly differently.
まあ、2つとも同じ意味なんですけれども、ちょっと違うように書かれています。
You see now to the word righteousness is added the symbol for a cow.
そしてこの横にこの牛の文字が入っています。
So sacrifice has to do with righteousness.
そしてその生贄が私たちに義をもたらす。
And on the right side,
そしてこの右側を見てみますと、
The me is now written with siu, which is that means good.
そしてこの我というものがまた良いっていうその意味に変わっている漢字が書かれています。
So here it shows that this sacrifice has to be perfect.
だからこの生贄は完璧でないといけない。
In the ancient Chinese sacrificial system,
古代の中国のこの生贄のシステムでは。
They have to use a special sacrifice.
特別な生贄を捧げなければいけませんでした。
And that sacrifice is called te.
それをテっていうふうに言うんですけれども。
And now, of course, this word is used for anything that is special.
特別っていうことをテっていうふうに言います。
But now, but in ancient time, it refers to that special sacrifice.
その古代の文明ではその言葉を特別な捧げ物、生贄についてそれを使っていました。
You all must know this word. You are from Fukuoka.
皆さんこの漢字を知っておられますよね。福岡出身です。福岡におられますから。
In Chinese, every Chinese love this word.
みんな中国人はこの漢字が大好きです。
I'm sure in Japan you love this word too.
皆さんもこの漢字が好きだと信じます。
But on the right side is the ancient form.
この右側にあるのが古代の中国語です。
First of all, on the left side is a word for reveal.
この表すっていうこの掲示するっていうその漢字が使われています。
The ancient Chinese knew that God is the self-revealing one. That's why they use this word to represent God.
神様はご自身を示す掲示されるお方。それを古代の中国人は知っていたので、この漢字を神という字に使いました。
If God does not reveal himself, we do not know him.
神様がご自身を私たちに表してくださらなければ、私たちは
He has revealed himself.
神様を絶対に知ることはできません。だけれども、神様は私たちのためにご自身を表してくださいました。
And he continues to reveal himself.
そして私たちに継続的に表してくださっておられます。
Okay, then on the top right side is actually a concrete word.
そしてこの継承文字がこの緑の ところに使われているんですけれども
It is not one mouth and land.
何かこの口でこの何か土地があるそういったものではありません
It is a jar.
これは壺です
And then on the bottom right,
そしてこの下のフォークみたいなのを見てみますと、
Children tell me what does symbol mean?
これ何に見える？子供たち、子供たちこれ何に見える？ああ、カクタス。
あ、カクタス。No, not cactus. Good try, good try.
good, good. Cabbage? fork, fork. Is it a fork?
Getting closer.
近い近い。フォークの方が近い。
It is this. What is that? Worship.
手を上げて、こう礼拝しているということを表しています。
It's by our hands.
私たちも手をこう礼拝するときに手を上げて礼拝するっていう、それを表しています。
So when you look at it together,
これを共に見てみますと、
It's an ideogram.
これは私たちに意味をもたらしています。
What is true happiness?
何が本当の幸せなのか。
It is not material.
それは物質的なものではない。
It's about worship to God.
これは主を礼拝することが本当の祝福です。
And then we go to this concrete word. You all know this is mouth.
そしてこれ形容文字、皆さんよく知っておられる口だったり。
And this is a word for tree.
木だったり。
But when you put the mouth and the tree together, it becomes to restrain.
でもこれを木と口を共にすると束縛、この束縛する、その束っていうことが出てきます。
Children, why?
なぜでしょう、子供たち。木と口がなんで一つになったら結ぶとかこういうふうなことになる。
If you and I were to design the word for restrain, we probably put two hands and tie them together.
ああ、なるほど。私たちが何かこう束縛される、こう縛られるっていうふうにやろうとすると、例えば二つの手をこうやって握ってこうロープに巻いたりするかもしれません。
But why did they put the mouth and the tree together and say that is restrain?
でもなんで古代の中国の方々は木と口をこう一つにして束縛の束っていう字を作ったんでしょうか。
Why?
なんでだと思う。
Oh. Ah.
Interesting.
Very good. Some more. Think some more.
もうちょっとね、木で人々を昔縛ってたからじゃないですかっていうふうに言ってましたけど。
What was the first restraint placed on man?
何がこう一番最初人々を縛った？
Do not eat from the tree of the knowledge of good and evil.
善悪の知識の木の実から取って食べてはいけない。
You know, I did not make this up.
私がこれを作ったわけではありません。
What I discovered is collaborated with archaeology.
私が発見したことは、この古代のこの遺跡などを勉強する中で発見したことです。
In central China, near Chengdu.
この Chengdu という中国の中心的にある場所では、
They discovered a bronze tree.
この木を発見しました。
It's 3.95 meters tall.
3.95 メートルの高さがあります。
It's maybe up to that sign, you know, that it is like a real tree.
まあ本当の木みたいなその木です。
And they discovered on the tree there are knives.
そしてその木のところにはこう剣みたいなこのものがありました。
Protecting the fruit.
その果物を守っていました。
And there are beautiful birds on the tree.
そしてこのような素晴らしい鳥たちがいて、
and they discovered there is a knife, a big knife.
そして大きなこう刀があって、
and then they have a snake.
そして蛇がいました。
Interestingly, this snake has feet.
そしてなんとその蛇には足があります。
See? And then There's a hand.
そして手があります。
Reaching out to the tree.
こう木に向かってこう向かっている手があります。
And the knife, as if to say, don't touch it, don't eat it. Sorry, don't not touch it, don't eat it.
そしてこの剣は何かその手に向かってやめろ、その木を触るなっていうふうに言っているように感じます。
Children, one more question. Is this a man's hand or a woman's hand?
あ、この手を見て男性の手に見える、それとも女性の手に見える？
Woman.
Woman, yeah.
Very good.
Oh, 正解です。
This tree and the fruit, it's a Genesis record.
これは創世記から出てきている木なんです。
The Chinese government still calls this a mystery.
まあ今の中国の政府はですね、それを絶対認めません。これは何か不思議な絵だねというふうに言います。不思議なものだね。
But it's not a mystery to us.
でも私たちには不思議ではありません。
This is the story of the Garden of Eden.
これは創世記のエデンの園での話です。
So this object proves that the ancient Chinese knew about the creation story.
だからこのことが古代の中国人たちは天地創造の話を知っていたことを知ることができます。
Now you see, this word, there are two trees.
まあこの禁じるというこの漢字には2つの木が。
And the bottom means to reveal.
示すというその漢字が出てきます。
Children, remember, reveal represents what?
この示すというこの漢字は何をさっき言ってた？
God, very good. You are very good.
そう、神様を表していると先ほど教えていただきました。
So now you see two trees and God means to forbid.
そしてこの二つの木が示す、これを禁じるというふうに私たちは読んでいます。
Because God forbade.Adam and Eve to eat from that tree, one of the two trees.
なぜなら神様がその二つの木を示され、そして善悪の知識の木から取って食べてはいけないと禁じられたからです。
But inside the Garden of Eden, there is another a third person.
そしてこのエデンの園には三つ目の存在がいたんですけれども、
and he is not a human.
もちろん人間ではありません。
So you see, this is Chinese word for the third person, but not a human.
でもこれを中国語では第三者と呼びます。
But actually, this symbol in ancient Chinese is also the symbol for snake.
そして古代中国ではこれを蛇を表すときにこの漢字を使いました。
Nowadays, they added one more symbol to separate the third person and the snake. But originally, the two words.Have only one symbol.
で、本当今は何か虫を足してですね、それを蛇というふうに呼んでますけれども、古代ではこの、先ほどのこの右側のあのものだけを持って蛇と呼んでいました。
See, when God, gave them the command, do not eat, Satan came and tempted them.
そしてこれを食べるなと神様がおっしゃったにもかかわらず、悪魔はそれを食べるように誘惑しました。
So now you see two trees,
二つの木があります。
And a woman.
女がいます。
It means to covet.
それは欲しがるという意味があります。
It means to have what you should not have.
それを欲しがってはいけないものを欲しがるという中国語があります。
Why woman and not a man?
なぜこの下に男性って書いてあって女って書いてあるんでしょ？
Because in reality it was a woman who was first tempted by Satan.
なぜなら女が先にこの悪魔に誘惑されたからです。
So when they sin,
だから罪を犯した時に、
What is sin?
この罪というのは何でしょう？
On the bottom you see that means to contradict it.
その非もしくはこの違うこう分けるっていうふうにすることもできます。この非という漢字は反対方向に向かうという意味があります。
And the top is a net.
そしてこのネットが上にあります。
So when we contradict God, we fall into our own net.
私たちが神様からこう離れていくと、私たちがこのネットに捕まるという、それを罪と表しました。
And this is another word for sin.
そしてこれがまた別の罪という漢字なんですけれども。
The top is me, but now it's the nose.
そしてこの自分、もしくは鼻という漢字が表されています。
So the ancient Chinese knew that sin It's when you are self-centered.
私たちが自分中心にいたり、
And the result is bitterness.
それは私たちにもう苦さ、辛さを与える。
And the result is also death.
そしてそれは死をもたらす。
You see now the tree and then the two mouths representing Adam and Eve.
この十字架とこの二つの口はアダムとエヴァを表します。
Because they ate of that fruit, they die.
なぜならその果物を食べた時に死んだからです。
And they also realize that they are naked.
そしてその時に彼らは裸であるということを知りました。
On the left side is a symbol for clothing.
この横の文字は衣を表しています。
Very similar to the symbol for God, right? But not the same.
でも神様と似ていますけれどもちょっと違います。
There's one more dot there.
あそこに一つが入っています。
And then on the right side is fruit.
そこに果物があります。
So why is fruit and nakedness? Where is the connection?
その服と果物がなんで裸を表しているんですか?
There is no other connection except what we find in the Bible.
私たちは聖書の中からしかその連携を見ることができません。
And the devil tempted Adam and Eve because he wants to rule in their heart.
悪魔はその人間たちを支配したがるためにその彼らを誘惑しました。
God created us so that he can live in our heart.
神様は主が私たちをのところに住んでくださるために私たちを作ってくださいました。
But Satan tempts us so that he can remove God and live in our heart.
そして悪魔は私たちを誘惑します。なぜなら神様を追い出し自分が私たちの中に住むためです。
So this is a word for guilt.
それをこの在籍感とかそういう言葉を表す言葉になります。
Guilt is when we letThe devil into our heart.
この悪魔を私たちの中に入れることを在籍感と言います。
It's not a feeling, it is a condition.
これは何か感情ではなく、その実態を表すと。
And the result of sin,
この罪の結果というものが、
is seen in this, two words.
この二つの言葉から見ることができます。
This is the word for elder brother.
これは兄という漢字です。
The mouth on top.
この口が上にあって、
Son below.
その息子というものがあります。
The elder brother is a spokesman of the brothers.
そのお兄ちゃんというものは、その兄弟たちの中で発言権があります。
But now you see the word for violence or murder.
暴力や殺人というこの漢字があります。
You see that.It is similar to the older brother.
これは兄という漢字ととても似ています。
Oops. What happened there?
I think you should go back.
Yeah, I know what happened. I do not know why it went. Ah, dear. Okay.This word looks similar to the one that we saw early on for older brother, right?
このお兄ちゃんというこの漢字を先ほど見ました。
Okay, one more time, children, why?
なんで？聖書に誰が出てくる？お兄ちゃんの殺人。カイン。
Very good. Cain and Abel.
カインとアベルの事件が出てくるよね。
Because the firstMurder in history was committed by the older brother.
なぜなら人類初めての殺人というものは兄によってなされたものだからです。
Why there is a mark on the forehead?
なんでそこの与えられたこの印がある？God's sign.
Yes.
God's mark.
Yeah. God forgave him and then put a sign on his forehead.
なぜならカインを許しになった時にカインに印を与えられたと書いてあります。
On the right side is the ancient form.
この右側のものは古代の中国語です。
It's even clearer.
もっとわかりやすい。
You see the older brother attacking the younger brother.
この弟を殺すそういったものが見られます。
This has been around for a few thousand years.
これは数千年前から使われていた継承文字です。
I did not make it up.
私が作り上げたものではありません。
Isn't it very clear? This is very true to the Bible?
これは聖書に基づくものだと見ることができるのではないでしょうか?
And then one last word. This is a word for a big boat.
これは船という漢字を表しています。
The left hand side is a word for an ark.
これは箱舟とか使われるときにも使われます。
On the bottom right.What is that word? Bottom right.
この一番右下の文字は何ですか?口、mouth.
Mouth, yeah. 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 It also means person.
そしてまたそれは人を表しています。
And the top right?
そしてその上には何て書いてある?
Eight. Very good. So why did the Chinese, when they want to design a word for a big boat, they have